ただいま使徒言行録の13章4節から12節までをご一緒にお聞きしました。その始まりのところをもう一度繰り返してお聞きいたします。聖霊によって送り出されたバルナバとサウロはセレウキアに下り、そこからキプロス島に向け船出し、サラミスに着くとユダヤ人の諸会堂で神の言葉を告げ知らせた。先にアンティオキアの教会で礼拝が捧げられていたときに聖霊が働いて、そしてバルナバとサウロを世界伝道の働きに送り出すということが決まったのでした。アンティオキア教会の人たちが断食をして祈りを捧げ、この2人の人たちの上に手を置いて出発をさせたのだと13章の前のところに語られていました。で、送り出された2人はまずアンティオキア付近のセレウキアという港に下り、そこからキプロス島に向かいます。この2人に加えてバルナバのいとこにあたる人物なのですが、ヨハネ、ここにヨハネと出てきますが、マルコと呼ばれることもある人ですが、そのヨハネマルコも一緒でした。3人で、旅に出たわけですが、しかし人間的に言えばこれは大変無謀な企てであったと言われるかもしれません。この聖書に限らずですが、しばしば世の中に出ていくという、勇ましい言葉が語られることがあります。しかしそんなふうに言われる場合にも大抵はです、世の中に出ていくと言いながらその人が何をやるのかということは最初からおおよその見当はついていることが多いものなんです。ところがこの2人あるいは3人について言いますならば、この人たちは今から一体何をするのかということについて、まるで見当がついていません。バルナバとサウルはともかくもこの世に使わされるのだということは分かっていてもです。さてそれならどこで誰に十字架と復活のイエス様のことを述べ伝えたらいいのか、点で見当がついていません。イエス様のことを告げ知らせよう、そういう知らせを携えていっても一体誰が自分たちの言葉に耳を傾けてくれるのか、この二人にはまるっきり当てがありません。けれどもバルナバとサウロはそういうことでは少しも悩んでいないようなんです。この二人には主イエスが生きて自分たちと共にいてくださるということ、そして主イエスが今から自分たちが行おうとしていることを望んでくださっている、そのことを分かっていました。この2人にはです、そういう意味では神様ゆえの天真爛漫さというか、あるいは神様ゆえの愚かさというか、そういうところがありました。神様がこの私たちをお使わしになっている、それだったら何が起こるかわからないけれども、しかし神様がすべてのことを配慮してくださるに違いない、自分たちはその神様にすべてお委ねしよう、そう考え、そう決めてこの二人は海に乗り出しているんです。行く手のこの世界がどんな風であるか、これから出会う人たちがどんななのか、自分たちの行く先の果たしてどこにどんな危険が潜んでいるのか、そういったことは何も分かっていません。で、普通世の中ではです、そんなふうに何も分からないのに平然と乗り出していくというのはこれは愚か者のすることだというふうに言って非難をされます。そんなふうに分からないのにむやみやたらと沖にこぎ出すということはこれは自殺行為だと言って非難されます。親切な人であればこういう二人を何とか思いとどまらせようとするということもあるかもしれません。 しかしです、この二人はある一つのことをよく知ってわきまえていたんです。それはたとえほんの一瞬であっても主イエスキリストが自分たちと共にいてくださるというそのイエス様に信頼を置いて歩む代わりに何か他のこと、自分自身の判断や他の人の判断、人間的な思いを先立たせてしまうならば、この企てはすべてが水の泡になってしまうということを知っていました。主イエスキリストがこの私を、この私たちを伝道の技のために使わせておられる。そして自分たちが使わされていくこの世界はすべてそのよみがえりの主のご支配のもとにある。すべての民がこの主のもとに生かされている。それならそれで十分ではないか。バルナバもサウルもそう考えているんです。ある人が自分が暮らしている国の代表としてどこかよその国へ送られていく、全権大使として派遣されていくというような場合にはです、その人はおそらく胸を張って出発するだろうと思います。しかし今バルナバとサウロも、そしてまたマルコもそこに加えていいかもしれませんが、この3人はです、まさしく天と地の一切を治めておられる方の全権大使として出発をしていくんです。それだったらそこに何の恐れがあるでしょうか。何のためらいがあるでしょうか。こうやって実はキリスト教の世界伝道の発端が開かれていったのだと聖書は語られているんです。神様が働きかけてペンテコステの出来事を起こしてエルサレムから始まった静かなこの世の革命の技がこういう仕方で諸々の国民の間に入っていきます。バルナバとサウルはキプロス島に渡りました。この島は交易で栄えていた島です。ユダヤ人もサラミスとパフォスを中心にして大勢の人たちが暮らしていました。そしてこの島を治めていたのは、これローマから派遣されてきた地方総督ですが、セルニウス・パウルスという人物でした。でこのセルニウス・パウルスに今神様の御言葉が語りかけられ、そしてバルナバとサウルを通してこの総督に永遠の救いがもたらされようとしています。それは大変不思議な仕方で、生じます。そもそもバルナバとサウロみたいに昨日や今日この島にやってきた者がこの島を治める最も高い地位にいる人に会えるということ自体が普通では考えられないことです。しかし神様はそう取り計らってくださったんです。この島に上陸しユダヤ人の回廊で神様の御言葉を述べ伝えていた二人にある日総督セルニウス・パウルスからの招きの使いが送られてくるんです。でバルナバとサウロはその機会を捉えて自分たちの務めについて語りました。そんなふうにして、不思議なことですけれどもイエス様の福音というのはこの総督の耳に直接届けられたんです。ところが実はまさにそのところで非常に厄介な抵抗にこの二人が直面したのだというのが今日のところに語られています。この総督セルニウス・パウルスのごく近いところにバルイエスと名乗っている魔術師がいたのだとここに言われています。このバルイエスという名前はその意味から言ったらイエスの息子という意味の名前です。バルというのは息子という言葉なんですね。で後ろの方では魔術師エリマというふうに名前が変わってます。そしてエリマという名前の意味は魔術師という意味だというふうに言われていますから、魔術師 というふうに自分で名乗っているというふうにもなるわけですね。そうするとこの人はイエスの子とも名乗り、魔術師とも名乗り、しかし本当の名前は明かしていないということになるんです。大変これは不思議な人物ですけれど、そういう人がセルギウス・パウルスのすぐそばにいたわけです。当時ローマ帝国の教養ある上流家庭ではです、それぞれの家庭教師みたいに家付きの賢者を召し抱えているという風習がありました。でバルイエスはそういう意味ではこの地方総督お抱えの賢者であって、その影響力というのは大変大きなものがあったんです。でこのバルイエスが、彼特有の勘で新しくやってきたバルナバとサウロがただならない者たちだということに気がつきます。もしかするとこの2人のために自分の立場や地位が危うくなるかもしれない、そう考えるんです。闇の力と結んで動く者たちが圧倒的な光の勢力に対して敏感に反応するように、バルイエスはバルナバとサウロに抵抗しようとしました。でこの頃まで、このキプロス島に渡ってくるまではバルナバが一行の代表をしていたようで、いつもバルナバとサウロと名前が出てきたのですが、実はこのバルイエスとの対決を境として今度はサウロが一行の前面に出てくるようになります。聖霊に励まされながらサウロ、またの名はパウロと言いますが、このパウロは得体の知れない貧しいと対決し、そしてイエスの子だというふうに名乗っているバルイエスを、お前は悪魔の子だって決めつけていきます。バルイエスはあらゆる欺きと偽りと欺きに満ちている、すべての正しいものの敵である、主のまっすぐな道を歪めることをやめないでいる。パウロはそんなふうにこのバルイエスを激しく責め立てます。するとです、バルイエスは自分が偽りの案内役であったということがまるで明らかになってしまうかのように、目が見えなくなったのだと言われています。11節のところです。今こそ主の見たお前の上に下る、お前は目が見えなくなって時が来るまで日の光を見ないだろう。するとたちまち貧しや目がかすんできてすっかり見えなくなり、歩き回りながら誰か手を引いてくれる人を探した。サウロがです、お前は目が見えなくなって時が来るまで日の光を見ないであろう、そう語るとすぐに事情がその通りになったというんです。どれくらいの期間そうなったのかは分かりません。時が来るまでとサウロは言いましたから、ずっと永久に見えなかったということではなかったようです。しかしこういう仕方で非常にはっきりした形でです、サウロたちが語る宣教に神様ご自身が関わっているんだということをセルギウス・パウルスは目の前で示されることになります。そしてサウロが語っている福音を信じて信仰者の仲間入りをしたと、そのように12節に言われているわけです。総督はこの出来事を見て主の教えに非常に驚き信仰に入った、そう言われています。で今日のこの記事の筋道を追いかけていきますと、聖霊がバルナバとサウロを使わして働きかけようとした相手、聖霊が目標とした最初の人物はこのセルギウス・パウルスだったのではないかという印象を受けます。聖霊が実はセルギウス・パウルスを最初から目標ターゲットにしている、そんなふうに語られているように思います。ここに述べられていることを言葉をたどりながら考えてみたいんです。まずはです、4節のところです。聖霊によって送り出されたバルナバとサウロはセレウキアに下り、そこからキプロス島に向け船でしたと言われています。聖霊がバルナバとサウロを送り出した、そしてセレウキアからキプロス島に上陸させ、さらには島の中心のパフォスの町まで導きました。人間的には全く何のあてもない旅路ですけれども、しかしこの二人はあてがないのに恐れることなくパフォスまでやってきます。でこのキプロス島で何をしたかというと、 5節のところにこう言われます。サラミスに着くとユダヤ人の諸会堂で神の言葉を告げ知らせた。バルナバとサウロが行ったことは何か。それは神様の言葉を告げ知らせたことだと言われているんです。ユダヤ人の諸会堂でと言われていますから、サラミスやその近所にあったユダヤ人の会堂というのは一つではなかったようです。いくつかサラミスの近辺にユダヤ人の会堂があって、サウロとバルナバは次から次へとその会堂に入っていって、イエス様の十字架と復活の出来事を神様がなさったことだと言って述べ伝えたのだろうと思います。でこの二人が行ったことというのは、すでに知られている聖書の言葉を注釈するというような、そういうことではありませんでした。聖書の言葉について語ったと言ってるのではなくて、神の言葉を告げ知らせたってここに言われてるんです。神様が主イエスキリストという方を通してこの地上に確かになさってくださったことを語り、そして今まさにここでもその十字架と復活の主が自分たちを通してここにおいでになっておられる、自分たちはその全権大使としてあなた方に福音を伝えているのだ、バルナバとサウルはそういう思いを持ってユダヤ人の会堂で語ったんです。ですからこれはです、バルナバとサウロが聖書によく精通していて知識が豊富だったからいろいろなことを教えたというのではありません。学問的に聖書を教えたのではなくて、まさに聖霊が働いて神様の出来事がここに起こっているということをバルナバとサウロは伝えたわけです。ところでそんなふうにバルナバとサウロが最初はサラミスで、それから続いてはパフォスで、そうやってユダヤ人の回廊に入って神様の御言葉を告げ知らせていると、そのことを伝え聞いた総督セルギウス・パウルスがこの二人が語っている内容に興味を持ったというんです。バルナバとサウロに会ってみたいと思って二人を招いたわけですが、七節のところにこう言われています。この男は地方総督セルギウス・パウルスという賢明な人物と交際していた。総督はバルナバとサウロを招いて神の言葉を聞こうとした。ここでもです、バルナバとサウロを招いてセルギウス・パウルスが何を望んだのかというと、神の言葉を聞こうとしたって言われてるんです。聖書についていろいろと議論したいと思ったんじゃないようなんです。神様の御言葉に直接触れることを望んだ、そう言われています。自分も聖書を勉強していて意見を二人から聞きたいものだと思ったとか、あるいは聖書についての説明を受けたいと思ったとか、この二人の聖書についての考え方を知りたいと思ったんじゃないんです。神様の御言葉を聞こうとした、つまりこの二人を通してそこで語られる言葉を通して神様の御前に立って、神様の御言葉を聞いてそれによって生きたいって願ったんです。なんで総督であるセルニウス・パウルスがそんな思いになっているか、大変不思議な感じがします。しかしです、これは大変に不思議な、巡り合わせかもしれませんが、セルニウス・パウルスがこういう志を持つに至ったきっかけの中に、ひょっとするとです、バルイエスという人の存在があったかもしれないんです。バルイエスはです、イエスの子というふうに自称してたぐらいですから、イエス様についての何事かを聞きかじってある種の知識は持っていたようなんです。で、イエス様の知識がこのキプロス島にどういうふうにもたらされたのかと考えてみますと、それはステファノの事件がきっかけになって迫害が起こってエルサレム教会から、キリスト者たちが迫害されて追い出され逃げていきます。そしてその中のあるグループの人たちがフェニキア、キプロス、アントヨキアまで行ったと11章の19節に言われていたんですね。フェニキア、キプロス、アントヨキアっていうのは、これはこの人たちが逃げていった 道のりを表していると言っていいと思います。エルサレムからまずフェニキアの海岸に向けて脱出をするわけです。そしてフェニキアから船に乗って対岸に渡ると、そこにキプロス島があります。そしてそのキプロス島にちょっと滞在をして、その後今度もう一回船を乗り換えて、当時の大都会だったアンティオキアへと流れていって、そしてそこに住み着くことができた人たちがアンティオキアの教会を作る。パウロとバルナバはそこから今度逆にキプロスに今渡ってきているわけですけれども、このアンティオキアに向かっていった人たちというのは、キプロス島にはごく短い期間立ち寄っただけですぐに立ち去ったようですから、あんまり詳しい話をする時間はなかったようです。しかしバルイエスはです、このまさに逃げていく途中のキリスト者たちの話をところどころ聞いてです、断片的にイエス様の知識を仕入れて、それで自分なりのイエスの教えというのを作り上げて、それを吹聴して、賢い者のように周りの人たちが知らない深淵な神の知識を知っているように装っていたわけです。セルギウス・パウルスはそのバルイエスと交際していたけれども、賢明な人物だったと7節に言われていました。で、この賢明なっていうふうに訳されている言葉っていうのは、もともとの聖書の言葉ではこれ別に訳すとですね、聞いて悟るとか理解するっていうふうに訳せる、そういう文字です。例えばです、マルコによる福音書の4章12節でイエス様がおっしゃった理解するっていうのがこういう文字なんです。67ページですけれども、67ページ、マルコによる福音書の4章の12節をお読みします。イエス様はこういうふうにお弟子さんたちに教えられました。それは彼らが見るには見るが認めず、聞くには聞くが理解できず、こうして立ち返って許されることがないようになるためである。このマルコによる福音書では打ち消しの形で出てきてはいますが、聞くには聞くが理解できずっていう、この理解するっていう言葉が、実はセルニウス・パウルスが賢明な人って言われているのと同じ言葉です。つまりセルギウス・パウルスが賢明であるっていうのはどういうことなのかっていうと、福音を聞いてそれを理解することができる、そういう人物だったって言われているんです。バルイエスはそうではありません。バルイエスも逃げている弟子たちからイエス様の情報を断片的に聞き出します。聞きかじった言葉で自分を飾って自分を何か知恵あるものに見せるアクセサリーのようにイエス様の言葉を使いました。バルイエスがそんなふうなあり方をしていたので、実はバルナバとサウロがやってきたときに、バルイエスは自分の化けの皮が剥がれてしまうことを恐れたわけです。自分がイエス様について本当はそんなに深い知識を持っているわけじゃなくて、ちょっとした聞きかじりの程度の知識しか持っていないこと、そしてそれを最大限にアクセサリーのように見せびらかしながら、まるで深いことを知っているように見せびらかしているということがバレてしまう。バルイエスは自分ではイエスの子だって名乗っているわけです。しかし名乗っているけれど、結局このバルイエスが思っていることは何かというと、自分のことしか考えてないわけです。シエスについて断片的なことを伝え聞いて聞きかじってはいますけれども、その自分がアクセサリーのように身にまとっているイエスという人が、イエスという方が神様の御心に従って十字架に向かって行かれたというのとはまるで違う方向を向いているわけです。イエス様についていろんなことを言ってみるけど、それは結局自分を大きく見せるため、自分がすごく深い知恵を持っているように装うための装いでしかありません。セルギウス・パウルスは違うんです。賢明な人物であり、福音を聞かされたらそれを受け取ろうとしている、喜んで、パウロたちの言葉に耳を傾け、それを受け止めて生活しようと願う。セルギウス・パウルスがそう願ったので、バルイエスは、サウロとバルナバの言葉からこの総督を切り離してしまおうとしたんです。 でそれに対してパウロは猛然と挑みかかるわけです。そしてバルイエスの正体を明るみに出します。決してバルイエスは本当の賢者なんかではない。むしろ誰かが手引きしてくれないと道を歩んでいけない貧しい者に過ぎない。パウロにはっきりと正体をカッパされて、バルイエスは本当にそういう惨めな状態に陥ってしまうんです。でここでバルイエスと対決をしているサウロについて9節でこう言われています。パウロとも呼ばれていたサウロは聖霊に満たされ魔術師をにらみつけていった。ここでまた聖霊が出てくるんです。サウロがイエス様の言葉をセルギウス・パウルスに伝えようとして、バルイエスが邪魔をする。でそのバルイエスを叱りつけるときに聖霊に満たされた結果、パウロはこう言ったと言われています。そして実際にセルギウス・パウルスが語っていたことというのは、本当のイエス様の教え、イエス様の姿ではなくてアクセサリーのようなものでしかない、本当に貧しいものでしかないということが明らかになって退けられていく。総督のセルギウス・パウルスはその出来事を目の当たりにして、神様の御言葉というのはどんなに力があるかということを知って驚き、自ら信仰者の仲間に入っていったと12節に言われているわけです。総督はこの出来事を見て主の教えに非常に驚き信仰に入った。ですからここに今日私たちが聞いているところに述べられているのは、聖霊によって送り出され伝道の旅に出たバルナバとサウロが記念すべき最初の信仰者を与えられる。でその時に終始聖霊がバルナバとサウロを動かしていた。そして聖霊が働いた出来事として、まさに神様の言葉が語られ、そしてセルギウス・パウルスがそれを神様の言葉だと信じて受け入れ理解をする。その中でキリスト者が与えられてきたと、そう言われているわけです。同じ福音の言葉を聞いても、聞いたすべての人が信じたり喜んだりするとは限らないかもしれません。同じサウロの言葉、同じバルナバの言葉を聞いてもです、ある人はその言葉を信じて受け入れるけれども、別のある人は自分のアクセサリーにその情報だけ持っていって、本当に言葉を信じて受け入れるというふうにはならないかもしれません。セルギウス・パウルスは信じて信者の仲間入りをした。しかしバルイエスは手を引いてもらうと、そうな手を引いてもらわなければならないという姿を晒したのだ、ここに言われています。しかし今は信じることがなくて、従ってパウロから激しい言葉を聞かされて、この場面から退いていくバルイエスにもです、時が与えられるんだってパウロが語っている言葉を心に留めたいと思うんです。私たちは同じ礼拝を捧げる、そしてみんなが同じ聖書の言葉に耳を傾け、同じ解き明かしを聞きます。みんなが本当に喜んで家に帰れたらいいと願いますけれども、ある人は喜ぶかもしれないけど、ある人は今日の話は難しかった、よくわからなかった、あるいは今日の話は本当に心に響かなかったと残念な思いを持ってお帰りになるかもしれません。つまずく人だって出るかもしれません。私たちはそういうふうになることに心を痛めるのですけれど、しかし神様がきっとそこに時を備えてくださる、そのことを信じるように招かれている。サウロが時が来るまでだと言っている言葉を私たちは心に留めたいと思うんです。そしてたとえすべての人がそれを了解し喜ぶことができなかったとしても、少なくともその言葉を聞いて理解し信じて、私は神様のものだと励まされながら生活を始める人がいるのですから、この礼拝に一人でも多くの人が招かれて、神様の御言葉をみんなでここで耳にできるように 祈りを持って使えるものとされていきたい、そんなふうに願うんです。私たちは全てをもしかしたらわからないことだってあるかもしれません。だけれども神様がきっと時を与えてくださる、そして私たちが本当に喜んでこの神様の言葉によって私は生きることができる、そんなふうに思わせてくださって、そして本当にその御言葉によって私たちが与えられている日々の生活を歩む時が与えられるのだ、そのことを信じて希望を持って礼拝を捧げながらなお歩むものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、バルナバとサウロが聖霊によってアンティオキアから送り出され、人間的には何の目当てもない中でしたけれども、導かれるままに船に乗りキプロス島に渡り、そしてそこでパフォスまで行って、あなたが与えてくださった主イエスキリストの出来事を述べ伝え、神様の言葉、神様の御業について告げ知らせていたときに、伝え聞いたセルニウス・パウルスがその言葉に興味を持ち、バルナバとサウロを自分のもとに招こうとしました。バルナバとサウロは直接その言葉を語りました。セルニウス・パウルスは喜んで聞きましたが、魔術師バルイエスはその言葉を理解することができず、かえって自分の身を危うくするものと考え警戒し反発をしました。あなたの御業に反発をしてしまったので、バルイエスは大変につらい状況の中に陥ってしまいましたが、しかし時が来るまであなたは目が見えない状況の中に置かれると、パウロが大変に落ち着いて冷静にまた厳しくバルイエスに語った言葉を今日私たちは聞かされています。どうか御心でしたら、私たちがセルニウス・パウルスのようにあなたの御言葉を聞いて喜ばされ、御言葉によって慰めと力と勇気を与えられたいものとさせてください。しかしまた、もし今あなたがそのような理解を私たちにお与えくださらないのでしたら、どうぞ私たちにも時を備えてくださり、あなたの御心のままに私たちを持ち運び、そして最もふさわしい時、私たちが本当に心からあなたの御業がここにあると納得し告白できる時に、あなたの御言葉を理解し喜んで受け取るものへと私たちを導き持ち運んでくださいますようにお願いいたします。私たちの教会はあなたが与えてくださった十字架と復活の主イエスキリストを証しする御言葉によって立ち続けます。どうかあなたが私たちに聞かせてくださる福音がぶれることがないように、またどうか私たちが心からその御言葉を求め、御言葉に聞き従った歩む群れとして育っていくことができますように導いてください。あなたのなさっておられる救いの御業の前に私たちはなかなか膝をかがめることができません。あなたが恵みの御言葉を聞かせようとするときに、その前に私たちは人間的なお互いの交わりによって楽しんだり喜んだり、あるいはいさかいを起こして傷ついたり、いろいろなことを経験しますけれども、しかしそのすべてをあなたがご覧になっておられ、そして私たちが本当にあなたの御言葉を聞いて生活するように私たちを導いていてくださることを感謝いたします。どうぞ私たちの群れがあなたの御言葉の前に静まって、あなたの御言葉に耳を傾け、御言葉によって力を与えられ歩むことを学び成長していくことができますように導いてください。そしてさらに多くのあなたの御言葉を必要としている方々のために、私たちの教会がお仕えすることができますように、どうぞこの私たちの教会にあなたが御言葉を与え聖霊を送ってくださり、その前に静まった歩む生活をお与えくださいますようにお願いいたします。今日この後で役員の方々の任職式が行われます。どうかあなたが与えてくださった聖なる務めにお一人一人が立てられていることを覚え、信仰を持ってその職に 継ぐことがおできになりますように、また教会員の方々がその務めがあなたが立てられた聖なる務めであることを信じ、それを尊重し、みんなで教会の群れの歩みを共に歩んでいくことができますように、導いてくださいますようお願いをいたします。今日ここにおいでになった求道者の方々も、どうかあなたが御言葉を語りかけてくださり、慰めと新しい始まりとを備えてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。それでは賛美歌の